Are you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンボール暮らしのラジカフェ、イエーイ。大きな石元をください。大ひろきです。
ジアンダーボス森律子です。
イエーイ。光の鉄拳ジューシーサンダーライガー続いてね。
はい、ドブロックで始まりましたね。
あれね、面白かった。
面白かったね。
面白かった。
いやでもね、いいのかね、あれやっちゃってね、あんな時間帯に。
いや、いいと思うよ。
よかったよ、ね、
やっぱ下ネタで笑うっていいじゃん。
いや私あれ家で一人で見ててすごい笑ってたんだけど、はい、なんか女の人でこれ一人で見て笑ってるってどうなんだろうってすごい思いながら。
いや絶対いたよ。いたいた。
いや笑っちゃう。
面白かった。
でもなんかね、お笑いの人はね、なんかあれがね、なんか吉本でいろいろあったから彼ら優勝したのかね。
いや違う
よ。違うよ。浅井企画だから。浅井企画で初めてだってたよね、ああいう賞レースで優勝した人、ね、
でもさ、あの人たちベテランでしょ、うん、なんか普通さ、いろんな業界でも若手が優勝してほしいよね。
そう
ね。あ、ドブロックなんだみたいな。
でも面白かったもん、ね、歌うまいし、
いい、あのネタ好き。男の気持ちをよく表してるよね。
表してるよ。
なんか俺あの銭湯で二度目するぐらいの大きな一物が欲しいみたいな。あれはね、分かったんだよね。あれ笑っちゃったもん、あれ。
中のその欲しい中でのいろいろな比喩の中でね、それあったね、そういう。
はい。ね、というわけでね、はい、はい、今はもう11月になっちゃいましたね。
なっちゃいました
ね。なっちゃいましたね。
10月じゃない。
そうだね。
10月
末だね。
10月末配信なんで、もう10月11月ですね。
まあそうだね。
今年も残りわずかですよ。
本当だね。
そうだね。
はい。うん、ね、うん。もう今はもう僕はもうラグビーにハマっていて。
それ前回喋ったね。
あのにわかファンなんですよ僕。
いやー、わかるよ、私だってそ
う、うん、ラグビーよりもスクールボーズの方が詳しいから。にわかファンなんで。
スクールボーズ詳しいんだ。
詳しい詳しい。ただこの間ね、石ノ瀬さんに、うん、石ノ瀬さんほら前も放送で言ったけど、うん、ラグビーやってたから、うん、ね、うん、この間ちょっとね飲んだ時に、うんうん、ルールを教えてねもらったんだよね。
そうですね、まあ、ルールを知ってた方が
俺はもしやっぱ
楽しく見れるかなと思って、
まあね、ルールが難しいもんね結構ね、
まあ、ルール、まあいろいろ細かくあるんだけれども、けどまあ関係なく行けってこう叫びながら、お酒飲みながらやったら一番いいと思います。
でもこの間見てた、あのなんだっけ、あの、リーグ突破するかしないかみたいなやつ見てたんだけど、めちゃめちゃいい。
え
びっくりした。何
喋るやつ。
びっくりした。あ、なんか
よく知らないんですって言ったからね。
オッケー、グーグルのやつやめて、怖かった。めっちゃ
何に反応したんだろう今。
え、私何喋ってたの。
ほら喋ってるじゃん。
あれどうし、話しかけてくださいねって言ってるよかっちゃん。嘘、やだよ。
後であれで遊ぼうよ。何の話したんだっけ。
ラグビーね。スク
ールボーズだよ。そうそう、すごい盛り上がって感動して泣いちゃったのよ、ね、結構。
じゃあちょっとトークコーナーでこれ話そう。
そうだね、
はい、はい、今日のラインナップなんですが、はい、ラジオドラマやります。
はい、
であとトークコーナーで中澤プロレスやります。
はい、
で最後に千葉さんの客演の告知をやります。
はい、
30分間楽しんで聞いてください。
私の仕事は男性が待つホテルを訪れること、そして男性を気持ちよくさせるのがメインにはなるんだけれど、扉の前でどんな顔で待ってればいいのか未だにわからない。お客さんは上から下をなめるようにじっくり見て私にこう告げる。
ゴールデンラジオ劇場チェンジ、声の出演岩本、中澤博之、麻美、森律子、ナレーション 一ノ瀬一田でお送りいたします。浅見はホテルから出ると通りに止まっているワンボックスカーに乗り込んだ。運転席の岩本が携帯電話を取り出した。
もしもし、お疲れ様です、岩本です。はい、浅見ちゃんですけど。わかりました、次はマリアちゃんをこっちにですね。わかりました、了解です。ではじゃあ店戻りますね。
わかってはいるんですけど。わかってはいるんですけど。
いいじゃないですか、わかっているんだったら。
私の仕事は男性を気持ちよくさせることなんですよ。
そうですね。
なのにどうして私は部屋の中に入ることさえできないんですかね。そんなに私ってダメですか。
ダメかどうかと言われると。
お店の他の女の子の顔は知らないけど、送迎の際顔やスタイルは見てますよね。
ええ、まあ。
そんなに私と違うものですか。
客の好みなんて人それぞれですから。
岩本さんも
人それぞれですから。着きました、ではこれ。
岩本は浅見に千円札を渡した。2日後、浅見はホテルから出ると通りに止まっているワンボックスカーに乗り込んだ。
はい、はい、翔子さんですね。喫茶店で待機してる。あ、了解しました、では。
岩本さんって趣味って何ですか。
趣味は体を動かすのが好きですね。ただこれっていうものはありませんが。
女性の趣味は。
え、女性ですか。あー、どうだろう。
今までどんな人と付き合ってきたんですか。
派手な人もいたし、箱入り娘みたいな子もいましたね。あ、スナックのママさんもいたかな。
体の不自由な人は。
それはいないです。
あっちの趣味は。
あっちってどっち。
言わせないでくださいよ。なーに、怒ってるの。
運転に集中させてください。
いいじゃない、集中しなくたってできるでしょ。
すみません、これが私の仕事なんです。
じゃあ何よ、私は仕事してないっていうの。ホテルまで行ってすぐ戻ってきてさ、普通なら3万なのにキャンセル料で5000円、そっから店が4000円抜くから、もう嫌になっちゃうわよ。
今日は駅で降ろす感じでいいですか。
どうせあんたも店の女とやってるんでしょ。もういいわ、ホテル行って、どこでもいいから。お咎めなしよ。
バックミラー越しに映る岩本の表情は全く変わらなかった。
着きました、水戸駅に。
ここでいいのね。
お疲れ様でした。
浅見の目の前に千円札がある。一呼吸を置いて浅見は受け取って改札へと消えていった。翌日は台風が近づいており、風や雨が強さを増している。浅見が車に戻ってきた。浅見は窓に当たる雨粒を何気なく見ていた。
この車ごと台風がどっかに吹き飛ばしてくれないかな。ピュードボーン、チェンジって毎回言われるんですよ。私、変われって、お前じゃねえんだって、全否定なのみんな。先が見えなさすぎて不安で仕方ない。この世にいいことなんてないから、いなくなりたい。そんなにおかしい。
すみません、私と全く逆だったから。
逆って何が。
先が見えすぎて退屈で死にたくなる、そう思っていた時期があります。無駄に勉強できたから早稲田行って伊藤忠入って仕事したけど、想像を超えることが実際起きなかった。結婚しようとしたけど、その女性とも別れて都内から引っ越してこんなことしてます。
今は退屈じゃないの？
前よりかは刺激的かな。
そうなんだ。
あと、あさみちゃんと全く逆なところがある。この世の中全てにおいて俺は期待なんかしていない。だから失望することもない。あさみちゃんは期待するからダメなんだと思う。特に人間に期待するから。所詮人間なんて見た目で判断するのは仕方ないんだよ。いいじゃん、手が不自由でも障害者でも食べていかなきゃならないんだから。仕事が限られるのは仕方ない。期待なんかするな。こっちの考えの方が楽に生きていける。
アサミは外の景色を黙って眺めていた。車はゆっくり停車し、アサミは扉を開けた。岩本から傘を差し出されたが、そのまま雨に濡れながらアサミは歩いた。一週間後、いつものようにホテル前に停車していた岩本が何度も時計を気にしている。岩本は携帯電話を取り出した。
もしもし。
もしもし。
もうどこにいるんだよ。相手の部屋の番号わかんないの？
わかります。
だったら早く戻ってきなよ。
無理です。だってお客さんシャワー入ってるから。
え？
以前女性に騙されて恐怖症に苦しんでたみたい。チェンジって言われると思ったら手招きされて中に通されたの。そしたらお客さん、お店の人に一番優しそうな人をってお願いしたら私で安心したって。もしもし、聞いてます？
聞いてる聞いてる。
受け入れられるって嬉しい。
今までの客からのチェンジは全否定の意味じゃなくて変化だったのかもね。変化しろ、変われって。
そんな風には受け取れるわけない。でも今の私なら変われって言われたら喜んで受け入れるかもね。
成長してるじゃん。
岩本さん、世の中期待してても超えてくる出来事や喜びはある。私が証明してる、今ここで。
そうかもしれないな。
素直じゃない子だ。
そろそろ客がシャワーから出てくるんじゃないか。
そうだそうだ。
では2時間後にホテルの前で。
岩本さん、あなたお店の運転手チェンジで。
うっせえ。
ゴールデンラジオ劇場チェンジ、脚本一ノ瀬一太、声の出演岩本、中澤博之、浅見、森律子、ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマチェンジいかがだったでしょうか。はい
はい、
感想ください。
はい、
ゴールデンボールクラッシュは Facebook、はい、Twitter、はい、Instagram 全部やってますね。
うん、
ぜひちょっと検索でゴールデンボールクラッシュとやれば出てきますので、
はい、
ぜひそこで、この、収録の様子写真とかも載せてますので、うん、ぜひチェックしてみてください。
はい、
ということでね、今回一ノ瀬さんが書いてくれたんですけれどもね、
アダルトな感じだったでしょ。
まあ、シチュエーションがね。まあそういう、デリヘルですね。
はいはい、
なんか思い出したよ。
何思い出したの？
いや、まあ10年前ですよ。
どうしたの？
すげえ昔、まあ、デリヘルでもないけど、
うん、
ホテルヘルス、
ホテルミクラでもそういう
感じじゃない。まあね、
そうだね、
某ウグイス谷の、うん、行ったわけですよ。
うん、
で、まあちょっとその時はちょっと肉付きのいい女性の方が好みだったので、
うん、
もう最高の人を選んだわけですよね、事務所で。
あ、ちゃんと写真とか
見て、そうそうそうそう、うん、わすげえ体だなと、すげえ綺麗だなと、日本人なのになんだこの体はみたいな、
ナイスバーディーな感じ。
そしたらじゃあここのホテル行ってくださいみたいな、何分後に来ますのでみたいな。今日初めてだったからホテルヘルス、一人でラブホテルに入るってないからさ、それまで、もうスワスワしちゃってさ。
スワスワね。
ね、リツコ男って何すると思う？まず最初何すると思う？
トイレ行く？
いや違う、大体の男の人はまず湯船を溜めるんだよ。
お風呂、
お風呂行くんだよ。湯を張る。そう、湯を張る。まあ、うん、何するか分かんないからもうスワスワしちゃって、もう楽しいな、もうなんか
待ってる間、
そう待ってる間、もうね2分しか経ってないのにね、なんかねお風呂溜まってるわけでもないのに見に行くわけよ。
何それ。うん、おいで。
で来たわけですよ、そしたらさ、はい、まあ穴から見えるわけですね。覗き穴から。いや待てと、ちょっと見えないの、なんか髪が長くて、あれでも俺が選んだ豊満な女の子ではまずないのよ。で開けたらなんかね、韓国人のアスリートみたいな人でした。
体が結構ガッチリした感じ。
ガッチリした感じ、で細いの。
あれ、
うわ最悪と思って。
で開けた瞬間に言わなかったの？
いやね言ったんだけど、なんか困りますって言われた。
その女の子に困りますって言われたの。それでどうしたの？
で、なんかサービスいっぱいするんでみたいなって言われて、あ、じゃあ行くかと思って、でなかなか来なかった。時間も押してたわけで、友達と行ったからさ、そう、なんか俺だけ長くさやるわけいかないなと思って、その時はホテルヘルス行った後に吉原に行こうとしてて、はしごしようと思って
たの。どんだけ。
最悪だよ、そのアスリートがもうなんかさ、キスしようとしたらさ、なんかキムチ食って、キムチ納豆食ってきたからできませんとか言われてさ、何もしてくんねえの。
本当に韓国人の人だったの？
韓国人の人。
ああ、そうなんだ。
いやいや、韓国人じゃないじゃん。
日本人なの？
俺は日本人の人を指名した。
ああ、そうだけど、その来た人は
韓国人、
日本人じゃなかったんだ。
韓国人。
韓国人の人だった。
すごい、なんか男性みたいな体したもん。
あ、じゃあ胸もあんまりなくて、
そう俺の方が胸あったもん、なんか当時はね。
ちょっとぽっちゃりしたから。
それがね、俺の、まあ、人生も一度だけのホテルヘルスの経験ですよ。
でもこの子って言ったのに違う人来るってすごいね。そんなことあるの？
いや、まあ、いやあるよ、いっぱい、ま
あ、あると思うよ。
あるよ、あるよ。
なんかあれだね、宝くじみたいな感じだね。ちょっと買ったけど当たるか当たらないかはちょっとみたいな感じ。お店によるってことで
しょ。そのね、まあ俺は吉原の方が好きだったから、その当時はね。それはすごい、俺はもうチェックしていくわけ、
お店を。
そう、ネットとかで、口コミも見て、だけどそれはもう口コミなしとかチェックしないで行ったから、やっぱそうなるよね。
あー、そういうことか。そう、行き当たりばったりで走った。
やっぱそうだよね、何でも旅行するにでも、何でもやっぱり事前の準備は必要だよねって話ですよ。それを
教訓、
それを思い出しましたよ、今回の一ノ瀬さんの作品をね。
いやけどその脚本でも言ってたじゃん、あまりこう想像を超えることがなくなるじゃん、そうすると。
ないね、ない、ない、
やっぱ行き当たりばったりでグッとくるね、例えば料理でもあるじゃん、お店でも、
あるね。
あれ全然響いてないね。
あ、いやいやいや、分かるよ、言ってること。その何か事前情報があることで、そのグッとくる、その感じが減っちゃうっていうか。
全ての情報を入れない方が良くない？生き方。
まあ人によるだろうね。
俺は逆、俺は調べたい方。
ああそう。
私でも、
みっちゃんは？
私どう、でも調べても。その情報より上を行ってくることがあるから、それは結構、
そうだね、
わあすごいと思うことがある。そうそう、結構調べる方かもね。
調べて、例えばご飯食べに行っても、あ、食べたらもっと美味しいと思うってことと
か、思ったよりもお店がなんかいい感じだったりとか。
そういう時もある。外れたくないっていう気持ちもある。
あ、そうそうそう、
外したくない、行き当たりばったりで。
大人。
まあ、ただね、怖がりなだけだと思う
けど。あるよ、なんか男だけで旅行ってさ、行き当たりばったりでさ、そこのちょっとスナック入ろうぜとかさ、そこの飲食店入るって面白さも分かる。
まあね、ノープランの別に面白さが分かんないわけじゃないけど、
でも人生においてノープランでそういう行き当たりばったり8割ぐらいでやるとちょっと俺はきついな。
そっか、それで痛い目を見るわけね。
ね、はい、 ねえ、リツコなんか久しぶりに来たね。
あ、そう、久しぶり。
髪切って、
髪切っちゃった、
ね、え、
そう、髪切った50センチぐらい切った、
だからもうかん、前は腰ぐらいまで
髪あ、本当に腰まであって、もういいやと思って切って、でその髪を、うん、あのヘアドネーションっていうのがあるんだけど、あの、子供とかがさ病気で髪の毛抜けちゃってて、うんうん、で人毛でウィッグ、
はいはい、
を作って、で人毛のウィッグって実際高いんだけど、うん、それをあの切った髪で、そうそうそうそう、提供するっていうやつで髪の毛を送った。もう2人分ぐらい作れるんじゃない
か、マジで
ぐらいの長さ。
そいつさ、俺も結構さ、してるのに体毛濃いじゃんそれできんのかな。
いや、あの31センチ以上ないとダメだから
体毛31センチないね。
ないな、
5センチぐらいがうじゃうじゃある感じでね。
ないな、
もうシャーってなる
まあね、リツコもお疲れ様でした。
あ、ね、そうですね、ありがとう。
公演をね、
はい、
タイプ2さんの公演出てね、
はい、ありがとうございました、はい、
で、まあ、今回ね、千葉さんがあのまた11月にねやるっていうところで、
はい、
そうだ ね、
ね、次回は来てほしいかな、千葉さん、
うん、
ね、ね、
うん、
はい、というわけで、トークコーナーでしたプロレス、イエーイ。今日のテーマは、
はい、
重心サンダーライガー対鈴木みのる。今日はこれですよ、皆さん。
リアルタイムですね。
リアルタイムじゃないよ。
いや、まあ、この間やったばっかりだったから。
そうです、10月14日両国技館、うん、やりましたね、鈴木対重心サンダーライガーのスペシャルシングルマッチ、
はい、
皆さん、ね、リスナーの皆さん見ました？まだ見てない。
私も見てない。
だってまだ、
え、ちょっと待って、誰、え、かっちゃん、
なにな
んで入ってきたの今
ダメ、
いや、いいよいいよ、
かっちゃんはもうこのね、もう今鈴木みのるしか頭ないから、本当に
そんなことない。なんか急に誰よりもこう抜けてファンになってるから、
すごい、
プロレスの、あ、一番遅い入りなのに
圧がすごい
いやね、今鈴木、まあ、重心サンダーライガーって、
うん、
今年、あ、来年か、来年の 1.4、
はい、
1.5、
うん、
で、まあ、引退するわけですよ、
うん、
重心サンダーライガーが、
うん、
ね、で、鈴木みのると今戦ってんだけど、
はい、
あの、なんかね、なんだろう、今岡田とかさ、棚橋とかってさ、なんかかっこよくてさ、
うん、
こうどっちかっていうとこう激しい試合するんだけど、
うん、
なんかね、昭和っぽい、なんかね、因縁というかね、戦いをしてるわけですよ、2人が、
うん、
そう、リツコなんでさ、あの、うんうん、因縁があるか知ってる？
あ、それ知らないんだよね、私。どういう因縁なの、あの二人？
あのね、基本的にね、昔、二、うん、人で、
うん、
なんかファミコン屋さんだよ、
うんうん、え、ゲーム？
そう、ゲームやってて、
家で？
そう、うん、嘘なんだけど
な、やめてよ
いや、パンクラスっていう鈴木みのるがやってたわけですよ。
パンクラスね、
パンクラス、
うん、
で、そのまま、まあ、鈴木みのるがね、ちょっとあんまりこう、うん、うまくいってなくて、
うん、
もう引退するとなって、
うん、
当時、
うん、
あ、佐々木健介が、
ね、そうだね、そうだね、健介だね、今のは
モノマネしたんだ、今
健介が相手だったの、
うん、
で、鈴木みのると健介って仲が良くて、
うん、
一緒に、要は、あの新人の時に稽古したの、
うん、あー、なるほど、
そう、で、
この曲
で、
うん、
佐々木健介が断ったの、
うん、あ、何を、あ、パンクラス、
そう、のこういう出るのは、
うんうんうん、
いや、で、その後断った後に、
うん、
健介は紳士を辞めたの、
うん、
断ったんじゃないですよね、
え、
会社から NG なんですよね、
あ、そうそうそう、会社から NG が出たの
細かい
会社から NG が出たのよ、
パンクラス出るのダメって言われて、でも新日辞めたんだ、その後に、
まあ、いろいろとそういうのもあって辞めると、
うんうん、うん、
したらそこで重心サンダーライガーが鈴木みのるに電話をするわけですよ、
うん、
ね、
もしもし、
そう、このままじゃそう、もしもしライガーだけどって、怒りの重心だけどみたいな俺がやるよと、
ほう、
ね、
う
ん、このままじゃね、新日のイメージも悪くなるから、
うん、うん、
うん、俺が言ってやるっつって、うん、で、まあ、鈴木みのるはありがとうと、
うん、
で一騎打ちをしたわけですよ、はあ、その当時、
はいはい、
でまあ鈴木みのりに勝てるわけないじゃん、そのパンクラスルールでやるから、
うん、
要は蹴りとか、
うん、
あのなんだろう、パンチとかで、ね、
もうちょっと総合格闘技っぽい感じ
で、うん、でライガーがね数週間でねそれ鍛えていったわけですよ、うん、でライガーって皆さんマスクかぶってさ、
うん、こう何タイツを着て全身タイツですね、
そうだね、うん、
それを上半身裸になって、マスクも口だけ、口だけじゃないな、口だけじゃ戦えねえな
口を出して、
そう口を出して目を出して、
うんうん、
戦って、まあ、バトルライガーがね、
バトルライガー
で負けたわけですよ、
う
ん、ライガーが、
う
ん、でライガーが 2,3 年時間くれって言ってもう一回やろうって言って、
うんうん、
で鈴木みのるは、はい、後ろのバックのねカーテ、これ鈴木みのるの曲ですね、
違う違う
違うよ違うよ違う違う、
アレンジ加えてますから、で、うん、で鈴木はねそのライガーに影響を受けて新日本プロレスに復帰したわけ、プロレスをやると、
うん、もう一回ちゃんとプロレス
目覚めたわけですよ、はいはい、でそこでライガーが今年引退になるって言った時に、
うんうん、
まあ、このままヘラヘラして消化試合して、うんうん、なんかそれで終わっていくのがお前みたいな感じになって、
う
ん
う
ん、でいろいろとこう解説したライガーさんをリングに引っ張り上げて、
うんうん、
パイプ椅子の上にね、
うん、
あのパイルドライバー食らわせたり、
うんうん、
もうライガーをどんどんこう怒らすわけですよ、
うんうん
ね、
うん、
したらなんかあのライガーも、
そう
取ったりしてたりね、
うんうん、
じゃライガーがブチ切れるわけ、
うん、
でこの間その10月14日の両国で、
うん、
ね、
うん、
その口と目が出てるバトルライガーで上半身裸が出てきたわけですよ、
うんうん、
鈴木みのるが、
うん、
あのその昔のねライガーをになって戦えと、
うん、なるほど、
うん、出てきたわけですよね
この曲、
そう
、うん、
それを一ノさんとかっちゃんで見に行ってね、
うん、あ、じゃあ因縁っていうかなんかこうなんていうか良き友でありみたいな感じなのね、
そうそうそう、そういうことなんですよ、
なるほどなるほど、
そう、
はいはい、
で出てきた瞬間は、まあ、興奮したわけですよ、
うん、
裸出てきて、
そうだね、
どうなるんだと、
うん、
したらねエンディングかっちゃん待ってたよね、もう号泣したよね、
俺泣きそうでした
あ、泣かなかったの、泣きそうだけで
我慢した、
ええ、ちなみに蜂蜜二郎さんは大号泣だったらしいです
ね、はいはいはいはい、
いやその 大
号泣の理由、
うん、あのストーリーっていうのも人生ですよね、十何年か
けた
人間の人生
が、ね、そこ
に詰まったんだなっていう、
ね、
この人普通にプロレスめっちゃハマってんだなってすごいなんか客観的に見ちゃった今あ
ライガーが、まあ、言ってしまったライガーはボロ負けだったわけですよ、
うんうんうん、
やっぱりねもう年で引退するから、
まあそうだね、
で鈴木丸って、まあ、この間岡田にもね挑戦するぐらいの、
うん、
もうおっさんなんだけど
50歳過ぎてますね、
そう、そうだよね、うんうん、
でそれで、まあ、鈴木丸が勝ってで、
はい、
でその後またさ鈴木みのるがさパイプ椅子をね持ってくるわけ、
うん、
で、うん、倒れてるライガー大の字になってるライガーにパイプ椅子をこう振り上げるわけですよ、
うん、
で会場はあやめてみたいな感じになって、うんうんうん、殴ろうと瞬間パイプ椅子をポトってこう落とすっていう、
うんうんうん、
でその後にね鈴木みのるが天を 見上げるんだよね、腰に手を置いて、でそしたら四つん這いになって、
うん、
あの道場のこう霊じゃないけどリングに あのおでこをつけて、
うん
うん、でその瞬間に礼をした瞬間にライガーがちょっと脱ぐんだよ、こうやって、
あ、そうなの、
脱ってるんだよ、泣いてるんだよ、
こうや
ってライガーが、それを感じて、
うん、
それを見て、号泣、
あ、それはなんかいい話っていうかいいシーンだね、
本当にこれはね、ね一ノさんね、
いや本当に良かったですよ、本当に、うん、あそこまで鈴木はヒールになって
エンターテイナーだよね、本当ね、
本当にエンターテイナー、
あの人はすごい、そうだよね、
うん、本当この時代に生まれてよかった
でその後さもうすぐリング降りてさ、
うん、
すげえ怖い顔で帰っていくわけ、
鈴木みのるが、
あのなんていうの、怖い顔っていうか、
まあ、普通なんじゃない、
う
ん、
そう
普通が怖い、
そこがまたいいわけよ、
そうだ、ね、
なかったような感じで、
ああなるほどね、
うんうん、でその後ライガーがさあのバックヤードでさ言っちゃうわけよ、
うん、
次もう一回やろうって、
うん
うん、言うなよと思ってこっから見たらもう終わったんだよっていう、最高じゃんこのストーリーと思ってまた言っちゃったのよ、俺は諦めないって、いやいやもういいよと、
うん、
そこまで火ついちゃったんですよね、
そうそうそう、
最後やめるっていうそこまでになんかこう本当さっき言ったように消化試合じゃなくてもっともっと俺やらせろっていう、
そうね、
そう、その意味のありがとうだったみたいですよ
ライガーが、
ライガーが、
うん、
じゃあやめないのかな、やめ、なんかやめなさ
そう、やめるよ
ここまでねやめないってこともないだろうけど、
うん、
ねえ、まあそういうわけでちょっと久しぶりなんかドラマを見ましたね。
そうですね、
人生ですよね。
でも
本当に、
お前飲んでんのかよ。
いや飲んでない飲んでない。だ、もともとってあれなんですよね、二人ともこう、うん、藤原組、
そうそうそうそう、
門下生みたいな感じ。
そうそうそう、一緒なの、一緒なのよ。
そこまでいくともう30年とかそんぐらいを重ねての今の。
あ、ライガーも藤原組の人なの？
あの言ってたよ。
そうそうそう、道場。
あ、そうなんだ。
道場っていっぱいあるじゃん、アニマル浜口ジムとかさ。
うんうん、あるあるある、
いっぱいあるんですよね、うん、だから今で新日曜内藤とさ高木が同じアニマル浜口ジムで。
あ、そうなんだ。
でそれで練習していて新日のテストやって受かったみたいな。
うん、うんうん、なるほど。
だそういうのでライガーと鈴木みのるも、うん、ね、藤原組長のところでやってたんだよね。
うん、
たまたまなんですけど、うん、僕あのアマゾンプライムで、うん、あの僕最近ご飯を食べながら、うん、孤独のグルメを見るのが好きなんですね。
食べながら見るの？
食べながら見るの。美味しく食べれるんですよ、
うん、
でたまたま結構ランダムに、うん、あ、今日ここのお店見ようかなみたいな感じで見てたら、うん、今日たまたまキャスティングが藤原組長だったんですよ。
たまたま。
いやいやいや、
よかったね。
そこに興奮する。
たまたまなんですけど、
よかったね、
はい、よかったね。
美味しかった。
いや、美味しかったよ、美味しく食べれましたよ、
ね、
はい、今日牛丼食べたんですけど。
あ、そう、
朝から。
まあ昼朝兼用でしたね。
はい、ね、かちゃんありがとうね。
はい、どうもありがとうございました。
まあ人生だよね。
人生ですよ。
まあね、ちょっとね、今後次、まあ新日本プロレスはもう東京ドームに向けてまた新しいドラマが出てきますので、
はい、
ね、
はい、
1.5 か、見に行こうね、リツコ見に行こうね。
行く行く行く、
ね、
行
ってらっしゃい。
はい、
あ、そうです。
以上、中澤プロレスでした。はい、エンディングです。ここで千葉さんの客演の情報をお願いします。
はい、はい、ですね、月光サボテンアミーゴですね、はい、第18回公演桜パパ王が、公演があります、
はい、
日にちが11月1日金曜日から3日までの3日間ですね、11月3日は日曜日までになっております。場所がですね、三鷹駅にあります武蔵野芸能劇場で行われます。千葉さんが出演するのは金曜日の夜19時30分からの回と、11月2日土曜日の13時からの回になるそうなので、皆様ぜひ足を運びください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、皆さんラジカフェいかがだったでしょうかね。ちょっと今心の中で僕がホテルヘルスに行ったことをちょっと反省しております。言ってしまったことを反省します。
話しすぎた。
そうだね、
話しすぎた、うん、すいませんね、
はい、
ね、まあ、人生いろいろですよ。はい、ということで、次回11月末日頃配信しますので楽しみにしていてください、
はいはい、
番組のお相手は私中澤と
森律子と
一ノ瀬一太と
飯塚克己でした。
せーの、バイバーイ。